引き続きある安息日の礼拝の後ですね、ファリサイ派の議員の家に食事に招かれたイエス様がその家に入られまして、招かれた人たちと共に食卓についている、まあそういう席でのことであります。まあそのことがここ3回続けてその時の出来事として書かれているわけです。で今日はその3回目でありますが、その食事を共にしていた客の一人がイエス様にですね、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言ったと書かれています。これはその通りであろうかと思うんですね。神の国で食卓に着く、これは本当に幸いなことだと思います。天国で神様の前のその食事の席に着く、これはどんなに素晴らしいことかと思います。ですからこの客の一人がですね、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言ったのはその通りであります。しかし問題はですね、じゃあみんなですね、この地上の命を終えたら天国に行くのかという話であります。みんな神の国の食卓に自動的に着くのかということであります。それはそうではないわけですね。そもそも聖書がどうしてこんなに分厚い書物になっているのかと言いますれば、それは創世記の最初に遡るわけですが、神様に対して罪を犯した自ら背いた人間、そのために命を失ったわけですね。そして楽園から追放されました。命の源が神様である、その神様に自ら背いて離れていったのは人間であります。ですから神の国から出ていったわけですね。その人間をどうやって神の国にもう一度取り戻すのかということをめぐって、聖書はこんなに分厚い一冊の本になっているわけでありますから、自動的に神の国に行けるということではないというのは当然の前提であるわけであります。そこでこのイエス様が、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうとこの言ったこの人の言葉を受けて、ある例えをおっしゃったのが今日の聖書の箇所であります。例えですね。例えというのはイエス様がこの地上のことを題材にして神の国のことを語られる、これがイエス様の例え話であります。そういたしますと、これは盛大な宴会と呼ばれる例えなんですね。そういう例えであります。である人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招いたということから始まっています。このことからイエス様は話し始められております。神の国のことをこの地上の出来事に例えておっしゃるわけですから、このある人がという、このある人というのは神様のことを例えているというのはすぐわかるわけなんですね。ですからこのある人というのは神様のことを例えているんだと、こう考えて読んでいけばいいわけであります。で、盛大な宴会を催そうとしたというわけですね。なぜ盛大な宴会を催そうとしたか、その理由は書かれていませんから分かりませんけれども、この盛大な宴会というこの盛大という言葉ですが、まあ、いかにも盛大なわけでありますけれども、ギリシャ語原文を見ますとメガっていう言葉なんですね。もうこれは時々出てまいりますが、メガというのはメガトン級のメガであります。あるいはメガバイトのメガであります。まあ、とてつもなく巨大なとか大きい、たくさんという、まあ、そういうことを表す言葉であります。ですからこのメガトン級の宴会を催そうとしたというわけですね。まあ、だからとてつもなく盛大な宴会をこの家の主人は計画をしたわけであります。そして大勢の人を招いておいたと、 いうわけですね。で当時の宴会というのは招きたい人にあらかじめ、伝えておくわけですね。何月何日に宴会を催しますからどうぞおいでください。でその時点で招かれた人は分かりました参りましょうこう約束しているわけなんですね。でそういう人がこの招かれた人であります。でそしてこの当日になりまして、宴会の時刻になったのでしもべ召使いを送って招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わしたと書かれています。ですからあらかじめ招いて OK という返事を行きますという返事を出した答えたそういう人たちに対してもう一度当日しもべを使わしてどうぞおいでください。これが当時の宴会の招き方であったわけであります。ご馳走もすでに用意されているわけですね。ですから、まあ、どんなにかこの盛大な宴会ですからたくさんのご馳走が用意され飲み物が用意されいろんな企画がなされ、準備しておいたかというふうに思います。そうやってこのしもべを使わして、招待した人々を呼びに行かしたわけであります。でところがですねこの18節にするととこう書かれていますね。ここからこの例え話は異常な展開になっていくわけです。でこのしばしば申し上げておりますがイエス様の例え話というのはおかしいぞという点が必ずあるんですね。もう今日のことでいうとここからおかしな展開になっていくわけです。すると皆次々に断ったというわけなんですね。皆です皆次々に断った。で最初の人は理由はですね畑を買ったので見に行かねばなりませんどうか失礼させてくださいこういうわけですね。畑を買いました。次の人は牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところです。牛を買いましたのでこの見に行かなくてはなりませんと。で3番目の人はですねまた別な人は妻を迎えたばかりなので行くことができません。もうここに至ってはこれは理由になるのかならないのかもわからないようなもうむちゃくちゃな理由ですね。そうやってこのみんな断ったというわけであります。ここがおかしいわけですね。そんなことは実際にこの世の中ではありえないことですね。盛大な宴会ですから、まあ、何人とは書いてませんから、まあ、ものすごい盛大な宴会それみんな断ったわけです。そういうような理由を述べたですね。これは実際にはありえないことですね。まあ、それは一人二人はあり得るかもしれません。欠席というのがですね、家のものがなくなりましたとかですねあれ病気になっていくことができませんこれならわかるわけですがみんな全員次々に断ったというわけであります。しかも今そこに書かれているような理由であります。でこの畑を買ったとか牛を買ったっていうのはですねこれは あれですねもう前からこの日がこの宴会の日だと分かって予定を告げられていたわけですからしかも OK の返事を出しているわけでありますからもう予定していたはずなんですね。ところが畑を買った牛を買ったから見に行かなくてはならないっていうのはこれはどういうことなのかということになるわけです。あまりにも失礼な理由ですね。もうこんな宴会なんかどうでもいいんだと鬼の次三の次だというふうにしかこう思えないそういう理由にならない理由です。もう何か理由を述べた時点でもうこの家の主人の宴会にも行きたくないっていうそういうことが見え見えの理由ですね。そういう理由のこれは異常なことであります。ここでこの私たちはイエス様の理由をこの例え話を聞いていておかしいなとこう思わなくてはならないわけですね。そこにイエス様の強調点があるわけであります。でさらにこのおかしなことはですねこの主人なんですね。 この主人は神様のことを例えて言うわけですが、いかにもおかしいわけです。何がおかしいかというと、この報告を聞くとですね、怒って腹を立てて、しもべに行ったと。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさいとこう言ったっていうんですね。これもおかしいことですね。こんなおかしな人はこの世の中にいないと思います。でもそれが神様だというわけなんですね。こんなおかしな人いません。なぜなら招いて言った人がみんな断ったわけです。もうこれは宴会を中止しなくてはならないのが普通だろうと思います。ところがこの家の主人はですね、今申し上げたようにそういう貧しい人、体の不自由な人を町に出ていて、とにかくこの連れてきなさいというわけですね。全然この主人と関係ない、友達であったとも書かれていない、わけですね。そういう人をこう連れてきなさい、もう広場に行ってっていうですね、町の広場には物乞いをしている人たちも集まってまいりました。この体の不自由な人、目の見えない人っていうのはですね、当時はこの障害者福祉というようなものもないわけですから、物乞いをして生活するより他になかったわけですね。貧しい人ももちろんそうです。そうするとそういう貧しい人たちをここにとにかく連れてきなさいというわけなんですね。まあそういうことであります。つまり招待しておいた人たちがみんな理由にならないような理由を語って断ったわけですから、宴会を中止しても良い、まあ、中止するのが本来だろうと思いますが、この主人はまずそういう人々を連れてこいとこうしもべに命じたわけです。つまり何としてもですね、ここの強調点は何としても宴会を開きたいというこの主人の異常な執着がクローズアップされてくるのではないでしょうか。おかしい主人です。でも何としても宴会やりたい、こういうことですね。そうしてこのしもべが帰ってきてですね、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますとこう言うと、さらにこのおかしな主人はですね、23節からですね、通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれと、もうここまで読むと私たちはありえないですよと、こんなことあり得るはずないじゃないですか、イエス様っていうですね、そういうふうにこう言いたくなるわけであります。しかしそこにこのイエス様のおっしゃりたいポイントがあるわけですね。いかにもおかしい、つまり神様ってのはおかしい方だということです。私たちから見たら私たち人間の考え方とは違う、それが例え話のおかしさに異常さに現れてるんですね。でも神様はこういう方です。神様は人間とは違う、それがおかしさとなって現れてくるわけです。もうとにかく誰でもいいから無理でも引っ張って連れてきてこの家の宴会をですね、宴席を満席にしてくれというわけです。つまり先ほどの貧しい人に続いて、とにかくですね、もう何が何でも、もう誰でもいいからもうとにかく来てこの宴会にを満席にしたいんだと、もうそういうこの家の主人の異常さがですね、もうとことんまでクローズアップされているのがこの例え話だと、何が何でも大宴会を開きたいんだというこの主人の強い意志ですね、これが強烈なまでに浮かび上がってくるのがこの例え話であります。さて、これが盛大な宴会の例え話であります。そして最初に申し上げたように、神の国、神様というのはこういう方であり、神の国っていうのはこういう場所なんだっていうのが例えられているわけなんです。 でまずこのそういうふうにして振り返ってみますと、もう神の国で大宴会を神様が企画しておられるというわけですから、これはどんなに喜ばしいことか、神様ご自身が喜ばしいものとして神の国を用意しているんだということがまずこう伝わってまいります。次に最初に招いておいた人々っていうのは誰のことだろうかと、この人たちがみんな断ったわけですが、この最初に招いておいた人たち、招待していた人たちっていうのは誰のことを指しているのかということなんですね。でこれはまずよく言われるのは、まずこれはイスラエルの民のことを指しているという考え方ですね。つまりイスラエル、旧約聖書の神の民です。旧約聖書の創世記で神によって選ばれたアブラハムの子孫です。このイスラエルを舞台に旧約聖書は話が展開していくわけです。だから神様はイスラエルの民をまず招いておいた。ところがその招いておいたイスラエルがの民がですね、イエス様が来られた時、いざイエス様が来られた時、そのイエス様を捕らえて十字架につけて殺してしまった、このことが例えられているんだと。でそれはどんなにありえないことかということが、最初招いておいた人たちがみんな断った、理由にならないような理由を言って断ったっていうことに現れているということができるわけなんですね。またこのだから代わりにですね、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい、こうしもべに命じて、で一方この貧しい人であるとか、ここに体の不自由な人と目の見えない人って書かれてますが、こういう人たちは聖書ではどう考えられていたか、まあ、聖書ではっていうよりも当時のユダヤ人、イスラエル人がどう考えていたかっていうことですね。そうするとこの貧しい人や体の不自由な人っていうのは、神の罰を受けたから貧しいんだ、神の罰を受けたから体が不自由なんだと、こう普通に考えていたっていうことなんですね、当時のユダヤ人はですね。いや日本でもそういうふうに考える人はたくさんいるわけですね。そういうことを言ってこの勧誘する宗教もあるわけです。例えばヨハネによる福音書の9章で、生まれながら目の見えない人を見て、イエス様の弟子さえもですね、この人が目が見えないのは本人が罪を犯したからですか、あるいは両親が罪を犯したからですかと、こうイエス様に聞きましたですね。普通にみんなそう考えていたということです。本人が目が、この人が目が見えないのはどんな罪、悪いことしたから目が、罰が当たって目が見えなくなったんですかと、こう聞いたわけですから、これが当時のユダヤ人、イスラエル人の普通の考え方であったということなんですね。まあ、本人たちもそう思っていたでしょうね。私がなんでこんなに貧しいのか、苦労しなければならないのか、病気をしているんだろうか、どうして体が不自由になってしまったんだろうか、これは神様に対して私が、あるいは両親が罪を犯したから神様の罰としてこのようになってしまったんだろうかと、本人たちが一番苦しみ悩んだと思うんです。でもこの聖書を読みますと、神様はこの家の主人はまずそういう人たちを代わりに引っ張ってこいとこうおっしゃったわけですね。それは罰などではないよ、神様がどれだけですね、そういう苦労してきた人たちをいたわって見ておられるかということが見えてきますですね。私たちも思うんじゃないんでしょうか。どうしてこんなに災難が続くんだろうか、どうしてこんなに苦労するんだろうか、あるいはどうして病気になってしまったんだろうか。でもそれは決して神の罰なのではない、いやむしろそれどころか真っ先に神様はそれをいたわってくださるんだ、そういうことが見えてくると思います。神の罰ではないよと言わんばかりですね、 苦労をかけたねと言わんばかりに、まあ、先にこの代わりに招かれているわけであります。つまり神に招かれていないと思われた人が神に招かれているということの例えですね。私たちもそうです。私たちは異邦人でありますから、アブラハムと血がつながってないわけですね。ですから当時のイスラエル人、ユダヤ人から見たら、異邦人というのはこの招かれていない人たちなんですね。その私たちが真っ先に招かれたと、代わりにイスラエルの代わりに招かれた、こう考えることができるわけなんですね。この人たちは何かし、さらにですね、そのことはまだ席があるというので、通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれと、こういった、もうとにかく誰でもいいんだから、もうとにかくこの家に詰め込んでいっぱいにしてくれというわけですね。そこには来る資格なんか何も問うてないわけですね。お前は罪人だからダメだとかですね、あなたはちょっと問題があるとか何も言ってないわけです。だからとにかくいっぱいにしてくれと。私はですね、こう自分で考えるんですけども、ここまでおっしゃっていただけないと私は救われなかったなと、絶対にこう自分で思うんです。自分のようなこの罪人の頭はですね、ここまでもう誰でもいいから連れてきてくれっていうこの言葉がなかったら、私は教会に決して来なかったでしょうね。そういうふうにこう思うわけであります。感謝であります。この言葉によって、もう誰でもいいからとにかく無理にでも連れてきてこの家をいっぱいにしてくれとおっしゃった、この家の主人のおかげで私はここに立っているし、神の民に加えていただくことができたとこう言えるわけであります。さて、先ほど何の資格も問うてないとこう申し上げましたが、無理でもっていうのはですね、でもですね、この貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人、それからその次の、とにかく通りや小道に出て行って無理にでも誰でもいいから人々を連れてこいと言った、このだったら誰でもですから全員神の国に入れるんですねっていう話に聞こえますが、そうではないわけですね。それはだって断る権利があるわけですね。無理でも引っ張られて、いや私は結構ですってこういう権利があるわけですね。断ったらこれはどうしようもないわけなんですね。まあ、しかしただこの貧しい人、また体の不自由な人って、これみんな貧しい人たちで、物乞いをするよりほかなかった人たちですから、この人たちは普段おいしいものを食べてないでしょうね。そうするとこの大宴会のご馳走を食べさせてあげると言ったら、これ喜んで言ったことでしょうね、応じた。まあ、でも中には、いや私は結構ですという人もいたかもしれません。またこの通りや小道に歩いている何の関係もない人々、この家いっぱいにしてくれというわけでありますが、その中にもどうぞと、大宴会ご馳走を用意してますからと、この主人の召使いに言われましても、いや私は結構ですと、さっき食べたばっかりでもうお腹いっぱいですからっていう人もいたことでしょう。つまりどんなに誰でもどうぞと神様がおっしゃっても、もちろんその背後にはここには書かれていませんが、イエス様の十字架があるからこそこういう恵みになったわけですが、誰でもどうぞと言われても、いや私は結構ですと言われたら、それは行かないわけですよね。つまり求めない人は救うことができないということになります。その権利は誰にも、神の国に入らない権利、これが自由意志でありますが、あるわけです。どんなに神様の恵みを提示しても、私は結構ですと言われたら、これはどうしようもないわけなんですね。お腹いっぱいの人にご馳走を出しても、いや私はもうお腹いっぱいですというのと同じことであります。 ですから求めないということは神の国を求めない、神を求めない、これはどうすることもできないということであります。このように考えていきましたときに、この例え話はまず招いておいたはずなのに断ったこのイスラエルの民への悔い改めを迫っていると言えます。そして私たちへの神の愛と祝福を語っていると同時にですね、ただありがたい、こんな私でも神の国に入れていただけるんだ、大宴会に預からせていただけるんだというだけではなく、今私たちも招かれた人ですね、キリストを信じて招かれた人です。ということはいざという時にこの最初前半のように、家の主人が呼びに来たのに、いやちょっと今私は牛を飼いましたので、いや畑を飼いましたのでと言って断って大宴会に預からなかった人になりうるわけですね。私たち自身の悔い改めを求める話にもなっているわけであります。一言ではないわけですね。アイスラエルの民はなんていう情けない民だではなくて、私たちも招かれていたのに、いざその時になると、いえいえ牛を飼いましたので、畑を飼いましたのでというふうに言って断る人になりうるということであります。キリスト者として信仰生活を送っていきますと、まあこのマンネリ化してしまってですね、分かってるよと、神様をもうあんまり熱心に求めなくなるということが起きてくるわけであります。しかし今日の例え話でクローズアップされていることとして申し上げたわけですが、今日の例え話にはもうとにかく何としてもこの神の国の大宴会に招きたい、いっぱいにしたい、神の国をですね、この異常なまでも大宴会を開きたい、神の国をいっぱいにしたいというこの神様の熱心さですね、この何としても、つまり神様の招きに応えてほしいと、神の国を求めるものであってほしいというこの願いが伝わってくるわけであります。すなわち私たちも聖霊の助けを求めてですね、いつも神を求めるものでありたい、神の国、これを求めるものでありたいと改めて悔い改めさせられるのであります。私はこの何でも聖書のことを知っているように思われる方がいるかもしれないんですが、まだ私は100分の1も1000分の1も、いやこの1億分の1、いや1兆分の1も神様のことが分かってないと思っております。私はもっと神様のことを知りたいと思っております。もっと神の恵みを求めたい、神様の新しい奇跡を見たい、そういう思いで日々折れるように祈り願っているものであります。皆様と共に神の国を求め続けるものでありたいと願っております。お祈りいたします。父なる神様、あなたがどんなにか神の国を人々でいっぱいにしたいと願っておられることでありましょうか。そのために一人子イエス様を、かけがえのない一人子をお使わしになり、十字架におつけになったことであります。私たちあなたからこんなにも招きに招かれていることをどうぞ常に思うことができますように、聖霊なる神様お助けください。私たちが日々 新しいあなたの恵みを求め、あなたの御言葉を求め、そしてあなたのなしてくださる新しい御業、奇跡を求めるものでありますように、どうぞ励ましてください。どうぞ兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みを守り、導き、祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。